刻は12時39分から40分にちょうどなるところ。 TBS ラジオ生活を踊る私ジェンスと
小倉弘子でお送りしています、はい、生活の知恵を授かるコーナー、スーさんこれいいよ。お話を伺いますのは生活は踊る月一レギュラー、医療ジャーナリストで医師の森田豊さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、寒い日が続いてますので、はい、体調管理には十分注意してほしいと思います、うん、で今日はもう12月ですので、医学的見地に基づいた師走の大クイズ大会をお送りしたいと思います、
はい、久しぶり。
今日もためになる問題ばかりです。今日はではなく今日もです、
心して答えていきましょう、クイズに、
はい、では早速スーさん小倉さんお二人に問題です、はい、これからのクリスマスシーズン、贈り物をする機会も多くなりますよね、うん、そこで親しい友人や家族に贈り物をする際に喜ばれるラッピングの方法として報告されているのは次のうちどれでしょうか。 A 美しくラッピングする、 B 不格好にラッピングする、 C ラッピングしない。スーさんどうでしょう。
個人的にはゴミを減らしたのでラッピングしない。
そのままあげちゃう、そのままあげちゃう。
袋に入れる、うん、袋に入れる。
どんな袋。
紙袋。
なるほど、はい、
私もラッピングしない。物が分かった方がその場で喜べる。
ああなるほどね、うん、私ビッグカメラなの、いろんな色の書いてある。
あ
まあいいや、答えを聞こう、
はい、正解は B の不格好に、B の不格好にラッピングするが正解なんです、
どうして。
ネパタ大学の研究によるとですね、はい、美しくラッピングされたプレゼントを贈られた人は中身を見た時の感動が薄れる、少なくなる。
ああなるほど、
ね、ラッピングによる外見が完璧であればあるほどこう中身に対する期待度が高まってしまうんじゃない
かな。なるほど、すごい分かってるの。それ心理学的なことですね。
そうですね、
ガチャガチャってなってたらどうせ大したものが入ってないだろうと思うけど、開けたら、
開けてみたらそう
なんです、わーおってなるってことだ。
そういうこと、う
ん、不格好なラッピングを受け取った時ってなんか期待度がそんなに高くないんですけど、実際に開けてみると、うん、おーこれはすごいものが入ってた、うんうんうん、満足度が上がる。
なるほどね。
新聞紙なんかでくるんであげるのもいいですし、私なんかはですねよくどこにでもあるいわゆるこう紙袋みたいのであげる
って
ことです、
はい、
ただねこの研究結果が当てはまるのは、うん、親しい友人や家族に対してのみのようで、うん、まあ、いわゆるそんなに親友ではない、それほど親しくない知り合いの場合は美しくラッピングした方が良いと。
それ礼儀ってやつですね。マナーの範囲ですよね。もうね、
やっぱりあの、まあ、親しくないっていうか、まあ、あんまりそんな人間関係が構築されてない人っていうのは、うん、ラッピングが第一印象ですから、
うんうん、
だからそれなんである程度美しく飾って差し上げるのがいいのかな
と、うん、まあね、清掃させるってことですね。
なかなか難しいですね、
うん、
相手の気持ちを読むっていうのはですね、では続いて小倉さんに問題です、
はいはい、
ヨーグルトの味の濃さがより濃くより高級に感じるというスプーンが報告されました、
うん、
次のうちどのようなスプーンでしょうか。3択です、
はい、
A 軽いスプーン、 B 重いスプーン、C 先がフォークみたいになっているスプーン、
うん、C はあの学校給食に出てくるやつでしょ。
ないよね、食べた
スプーン。じゃあ A 軽いスプーン。よっしゃ、
正解です、
ね、私重いスプーンだと思っちゃった。
うん、あのイギリスとスペインの共同研究によると重さが違うスプーンでヨーグルトを食べるっていう研究したんですね、
うんうん、
そうするとですね軽いスプーンで食べた時の方がヨーグルトの味がより濃く高級感を感じたという結果が得られたんです、ね、
どうして。
あのスプーンが軽いから味も薄いだろうというふうに脳が勝手に錯覚を生じるんですね。で食べた時に予想よりより濃く感じるんではないかというふうに考えられているんです。
ラッピング理論じゃないですか。
そうですね、
同じですね。
でおそらくもこれ僕の考えなんですけど、これを利用するとですね軽いスプーンを使えば、
はい、
薄味でも濃く感じるから減塩にもつながるんじゃないかな。そうすると生活習慣病予防にもつながるんじゃないかなと思ってるんですけど、うんうんうん、まあ今後の研究によりますけど、
ね、でか食べるものがそんなに、うん、あの高級じゃないとか、うん、こうがあの安価なものだと思うとまずいだろうというふうに舌が勝手に思うっていう仕組みじゃないですか今の。
そうです。
木の枝とかがいいですよ、
木
の枝で食べたら全部うまいとこでしょ。
うわそう
理屈的にはそういうことですよ。
すごい話です。それは
木の枝の箸を出しましょう。
今日行ってみましょう。じゃあ
木の枝。
そしてですね、はい、別の研究で興味深いものもあったんですけど、うん、明治大学とキリンホールディングスが、9月から始めてる実証研究なんですけど、人体に影響のないぐらい弱い特殊な波形の電波をですね、食品とか食器に流すことで実際の塩味よりもおよそ 1.5 倍強く塩味を感じることが分かったんです、
だからすごい。そうなの、
うん、スプーンとかね、お茶碗とか普通の格好してるんですけど、ここに特殊な波形の電波を流すと、うん、なんかこう塩味を感じるんです、ね、
じゃあ実際そういうグッズもあるのよ、
あるんだ、うん、じゃあちょっと病気の人とかね、うん、いいですね、塩分控えなきゃいけない、
実用化してほしいですよね、楽しみですね。続いてスーさんに問題です、
はい、
落ち込んでいるときにある行動をすると元気が出るという研究結果があります。どんな動きだと思いますか？2択です。 A へんてこな動き、 B しょんぼりした動き。
A へんてこな動き。
やった、
正解です。
私はこれで人生乗り切ってきたと言っても過言ではないです。
どんな動き？
だいたいランバダを聞くと大抵のことはどうでもよくなるっていうネタで TBS ラジオに食い込んで今日に至ります。
ランバだから、
ランバだから入りました。私は
アメリカのサンフランシスコ州立大学の大学生に対して行った研究なんですが、
はい、
背中を丸めてしょんぼりと縮こまった姿勢で歩くグループと、同じ側の手足を同時に前に出して歩くへんてこな動きで歩くグループに分けて、うん、歩いた後にですね、元気度と幸福度などを自己評価してもらったんです、うん、するとですね、へんてこな動きのチームは元気度が大幅に高まり、しょんぼりとした姿勢のチームは元気度の大幅な低下が見られたということなんで、うん、なんかへんてこな動きするとですね、普段使ってない脳も活性化すると、それで、まあ、全体的に元気が出るんじゃないかなと私は思うんですけどね、うんうん、
なるほどね、
なるほどね、
うん、意外とそういう形から入るといいっていう、
ね、なんか顔が笑ってると脳が錯覚してね、楽しい気持ちになるとか言いますもんね。
とにかく脳をいろんなとこ使った方がいいってことです
ね。はい、いろんなところ、
は
い、
ではお二人に問題です。
はい、
悪夢を頻繁に見る人は何かの病気になりやすいという報告があります。さてどんな病気でしょう。3択です、
はい、
A 認知症、 B 胃炎、 C 偏頭痛。
悪夢
全部そありそうじゃない、
うん、
どうよひろ
すーちゃん、どれにする？
悪夢偏頭痛かな。胃痛だ気もするし、認知症、
私胃炎、
なんかお腹が痛くない、じゃあ胃炎
しようか、うん、2人とも胃炎ですか。正解は A の認知症なんです。
てかもう何でも認知症になっちゃうじゃないですか、
バーミング大学、うん、バーミング大学が高齢者2600人に対して調査したところ、はい、中年の頃にですね、少なくとも週に1回悪夢を見た人々は、その悪夢をほとんど見ない人と比較すると、その後の10年間で、まあ、認知機能の衰えが生じる可能性が4倍も高いということが分かったんですね、はい、おそらく悪夢を見ることによって、まあ、睡眠の質が悪くなりますよね。そうするとこう認知症の原因となる、まあ、タンパク質が蓄積するんじゃないかなとされています、うんうんうん、まあ、質の高い睡眠を得るっていうことは大事なことで、まあ、昼間に適切な運動をしてお風呂にしっかり使うとか、うん、あとは一般的な認知症予防としては、まあ、有酸素運動、あと人との接触機会を増やす、あとはまあ読書とか楽器を演奏したりとか、まあ、いわゆる脳をいっぱい使うということなんですが、この悪夢あまり見ませんか？悪夢、
悪夢だらけ、起きてても悪夢
だらけ、それは悪夢じゃないんじゃない？
何も覚えてね。
すーちゃん素晴らしい。
僕はね、24歳の時の医師国家試験の時の夢を今でも見ます。つい3日前も見ましたね。
どんな夢？
勉強しない、いやこれだけの科目できない、あーマークシート間違ってるとか、なんかそんな
の、頑張ったのね先生。
いや辛かったな、
頑張ったのね、
うん、ごめんなさい、ここそういうあれ、僕の愚痴を聞いてくれるコーナーじゃないんですよ。
でもなんか必ず見る夢っていうのありますよね。
あります、うん、スーさん全然悪夢ないですか？
私悪夢は見たことあるけど1年に1回あるかないかですね。
じゃあ素敵な夢とかよく見る夢って、
よく見る夢は最近は見なくなりますけど、昔よく見る夢は気がつくと椅子がいっぱい 小学生が図工で座るような背もたれはあるが、うん、グラグラした椅子がいっぱい重なってその一番上に座ってて、危ねえ危ねえって言ってる、危ねえ危ねえってずっと言ってる、グラグラしてて危ねえ危ねえって言ってるのはすごいよく見る。あと行ったことがないし見たこともないけど必ず出てくる部屋っていうのもある。
え、どんな部屋ですか？
なんか普通の部屋なんですけど、うん、私その部屋に行ったことも見たこともないんですよ。
ちょっと怖いなそれ。
ちょっと面白いよね。
うん、
怖い。
いや、あの不安を感じる脳の部分が私どれか欠落してるようで、大体それが面白いってなっちゃうんです。すいません。
でもそうやってなんか悪夢見ない方がいいですね。ね、先生。悪夢
ね。そうね。
なるほどね。
まあ、とにかく質のいい高い睡眠をとるために、まあ、昼間運動してしっかりお風呂に入って、はい、で寝ましょう。
かしこまりました。今日のゲストは医療ジャーナリストで医師の森田豊さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
良いお年を。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。